はい、今日は詩編の、69編の後半部の方ですね。で、後半部といってもこの長いんですけれども、この詩編の69編というのがどういう状況かというのは、これは非常に追い詰められた状態であるということはすぐに分かりますね。これは最初の2節3節というところを見てもですね、救ってくださいと、大水が喉元まで来たとか、深い沼にはまり込んだとか、お水の深い底、これはあれ深き淵から私は呼ぶってありますね。深き淵と訳されたりするんですね。この深い底っていうのは詩編の130って深き淵から我、何十呼べりという深い底深い淵、そういうふうにですね、非常に特別な表現を持ってこの水の深い底までですね落ち込んでしまったという、そういう言葉っていうのは本当に死のほかないわけです。で、叫び疲れて倒れたと、もうどうしようもないという。で、理由なく憎む者たちはこれほどまで起こる、理由なく敵を抱く、これはまあ4号詩に書いてあったわけです。そこで、この詩を作った人はですね、14節から、そういうただ中で、私は祈ると。で、再びこの18節や15節でもですね、泥沼とかこの深い淵、これは大水の深い底ってありますが、さっき言いましたね、水の深いところを指しているわけです。そこからですね、人の身にしないようにという非常に苦しい状態をここで、いろんな表現で言っているわけです。で、その終わりのところでですね、の終わりというか二十節のところで、私がこのようにして受けているひどい苦しみを、周りの人間は分かってくれないけれども、神様は分かってくださっているという、そういうことをですね、この二十節で言っておるわけです。で、そういう神様に対する絶対の信頼があったわけで、いかにこの深い淵もう這い上がってくれないようなこのような苦しい状態の中にあっても、神様だけはそれを知ってくださっているという、そういう信頼を持ってですね、神様に必死で祈り助けを求めているということなんですね。で、すぐには助けが来ないし、状況も全然変わらなくても、それでもなおこのように神様への信頼をやめることがないという、そういう切実な気持ちがこの詩にはですね、非常にはっきりとよく出ているわけです。で、この人が受けた状況っていうのはこの20、21、22とですね、いろんな人間からあざけられたり苦しめられたりということで、その中で誰からも自分のこの苦しい状況をですね、顧みてもらえないと、望んでいた同情は得られないし、慰めてくれる人もいないと、これ全く孤独のただ中から、普通もしこの神様を信じないというなら、もう本当に追い詰められてですね、もう生きていけなくなるという方だと思うんですね。誰もこの自分の苦しみを分かってくれないと。けれどもこの人はそういう中で、あくまでですね、私が受けているその苦しみ、あざけりを、あるいは恥や屈辱をあなたは知ってくださっているのだと、で、私をこれほどまで苦しめる者も全て見舞いにおるというですね、神への確信頼がこの二次節によく出ているわけです。神様の前から逃れる者は、どんな悪い人でも良い者で、みんな神様の見舞いにあって、神様は全部それをですね、見つめておられると。で、時が来たらですね、そういう御心にかなった者は必ず救われるし、時が来たらその悪を続けている者は必ず裁かれると、そういう意味で苦しめる者は全て見舞いにいると。 悪の働きをなすものも全てある神様の御前におるなという、まあ、そういう確信がここで感じられるし、私たちもどのようなことが起こってもそれは神様の御前で起こっているんだと、そういう気持ちをいつも持ち続けると、まあ、これは理性的にそういうふうに持っていかないと、現実に起こることだけを見てたらですね、もう本当にそういうふうな気持ちを吹き飛んでしまいそうになるので、要は切れそうになる糸必死で、その糸にすがっているという感じですね。この二次施設のその一点によってこの人はですね、ずっと苦しみが続いても神様への一つの点でつながっていたわけです。この次のですね、区切りの22節ですが、人はそのような苦しいものに同情とか慰め励ましを与えるどころか、さらに苦いものを食べさせ、非常に乾いている私に酢を飲ませるという。この酢を飲ませるということは、まず今の私たちには意味不明だと思いますね。例えば人をいじめるときにですね、酢を飲ませるという人誰もいないわけです。この非常にひどい悪口を言う、抽象する、そういったことは今も昔もどこにでも起こることですけれども、もう散々苦しんでる人に酢を飲ませるなんてですね、なんで書いたのかと。これはこの酢とここで訳されてるから、うん、我々はすぐに食用の酢を食べるですね、家庭用の酢を思い出すわけですが、ここではですね、物が腐ったら酸っぱくなるわけです。これは科学的にですね、物が腐敗すると大概微生物の発酵という作用で、どこかある種の酸ができるんですね。ご飯がですね、分解されてブドウ糖になるんですね。麹菌をつけたら、そのブドウ糖が麹カビによってですね、澱粉がブドウ糖になる。そのブドウ糖がですね、酵母菌によってエチルアルコールになる。それがさらにですね、酢酸発酵してアルコールが酢酸になるんですね。CH3COOH という。まあ、そういうふうにこのでんぷん物質 も最終的な酸になるという、これも一つですけど、そういう形が一つの例ですけれども、腐敗すると何らかの酸っぱい味になる。だからですね、ここで本当に苦しんでるにさらに腐ったもの、嫌なものをですね、飲ませようとするという、まあ、そういう意味で言ってもですね、苦いものやすという。これはまあ自由的な意味でも人間徹底的に苦しめたらさらに嫌なことを言う、嫌なことをすると押し続けてくると、まあ今だったらそういうことに当たるわけです。でこのような今では意味不明のようなですね、まあ、ダメ押しのようにですね、徹底してこの苦しみを味わわせようとするという意味でここで書いてあるんですね。もう本当に無力になって、さらにまた非常に悪いものを食べさせ飲ませようとすると、悪の力ってのはそういうところがあって、我々は苦しんどっても一層ひどいことを言ったりしたりするという、そういうふうにこのような行為で非常にこうとことんその悪いものを飲ましようとするというわけです。でこのことがですね、非常に、意外なようなことですけれども、福音書の中でですね、こういうこの一連の苦しみの最後にちょこっとこう書かれてあるように見えるのにですね、これが福音書の中で引用されているのは、まあ、こういう意味ではとてもちょっと意外なようなことなんですね。これはどこにこの言葉が引用されているのかっていうことです。これはまあ福音書を思い出してもらったら、ここのところですね。どういうとこだったかなと。これはイエスが十字架につけられた時なんですね。で、マタイの福音書で言えば、マタイの終わりの方ですね、27章のところですね。 27章のこの34にもありますね。それから48節、マタイの27の48節、ね、マタイ27章の34節にはイエスがですね、十字架を無理に背負わせてゴルゴタ、すなわちこれ、頭蓋骨という意味なんですね。ヘブライ語で苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ましようとした。そして次の30ところですね、次のところ、48ですね、48節のところでは、あの エリエリラマ砂漠谷といったところですけど、すぐに走り寄って、海面を取って水分同士を飲ましようとしたと、まあ、こういうようにですね、両方とも苦いものを巻いたブドウ酒、水ブドウ酒っていうのはブドウ酒が悪く発酵して一部がですね酢酸発酵して、ブドウ酒が、まあ、腐った状態になってきたというようなものなんですね、まあ、そういうふうにこのイエスの最後 の苦しい状況のところにこういうところがですね、このことが予言としてなってきているんですね。この詩編のこの今日のところの22が言えばですね、イエスよりもこの詩がいつ作られたかっていうのはそもそもはっきりしないわけですけれども、まあ、ダビデの詩と書いてあってもそうでないっていうことも多いので、ダビデはキリストよりも1000年も前ですね、そうでなくてもですね、まあ主義100年以上は、まあ、昔であろうと思われますが、まあ、そういう非常に古い時代に書かれたものがですね、全く意外なことに遥かのうちのキリストの最も苦しい時の状態の時にこれが予言が実現したというわけです、まあ、こういうようなもう散々ひどい苦しみっていうことは次々と重ね合わせるように書いてある。その最後のところでちょっと書いてあることはそういうふうにキリストのことにつながる。そして前のところもそうだったんですね。前のところっていうのは詩編の69の10節、詩編の69編の10節もですね、あなたの神殿に対する熱情が私を食い尽くしている、あなたはあざける者のあざけりが私の上に降りかかってるんだって、これもキリストの予言だったわけですね。弟子たちはこれが助言が成就したということをすぐに思い起こしたということで、前にも言いましたがヨハネ伝のヨハネ福音書の2章の17にこれが出てくるわけです。でこのさらにはこの、五節もですね、理由もなく私を憎む者が神を置いて、まあ、これに類することもですね、これもまたヨハネの福音書に引用されてあったんですね。まあ、こんなふうにですね、イエス・キリストのことをですね、不思議なほどこの、予言しているというところがあるわけです。で詩編というのは人間の苦しみや悲しみやあるいは賛美やそういうものを歌っているのはなぜ神の言葉なのかということですけれども、これはもう一番最初私が信仰を持った時にもですね、神の言葉とですね典型的な詩なんてのは本当に誰が考えても人間の感情言葉、なんでこれが神の言葉なのかととても不思議に思ったことがあります。私が京都の神官におった時なんか詩編なんか一度も得られたことはなかったですね。それから何年も聖書講習会があって私もお料理に行ったんですけど、ただの一度も支援はされなかったという、 で、4位はこういうふうなですね、今って資源が人間の言葉しての相談、なぜ神の言葉かっていうのは、ただの一人も触れたことがなかったし、全国集会での詩編っていうのも本当に扱わないですね。無教科全体でそういうところがありますが、そういうことで、だんだんと、まあ、当然後からは分かってきたことですけども、この詩編は人間が作ったものだけれども、その背後に神様がですね、この世に動かしたとですね。そして大変な苦しみに合わせたり、さまざまな状況に置いたりして、それで神がですね、要はこの詩人に言わせたと。もちろんこの詩人は、その神様が言わされたとこんなことは思ってない、本当に苦しい叫びなんだけども、そういうふうにですね、背後に神の大きなご計画や見てがあるということなんですね。でそれをこの当時の人たちで、特に霊感が与えられた人は見抜いて、人間の言葉であるのは神の言葉に一時ランク付けをしたわけですね。だけど、まあ、いわゆるこのサドカイ人なんかはそんな信じなかったわけです。だから創出霊民神明と、最初の五つだけは神の言葉だと、あとはくっつけたんだというふうに思ってたんですね。で復活もないと、何もないと、創出霊民神明の最初の五つには復活には出てこないと思います。けど神はですね、その時代においてまた新しいことを、そういうふうに人間を用いて啓示していったわけですね。はい、まあ、そういう意味で詩編は、まあ、予言を含んでいると、予言を相当含んでいるということなんですね。何も予言者だけは決して予言でないわけです。ですからこの詩編に起こったさまざまな苦しみ、あるいは叫び、そしてまたそこからの助け、救いというものは、またある意味予言だから、私たちにも起こるんだということなんですね。予言というのはキリストだけに起こるんじゃなくてですね、それ以後の世界に起こることを、まあ、予言しているということがあります。私たちも非常に苦しい時にここであるように、誰からも同情が得られないと。かつての友からも、あんな人だったのかと、まあ、あんなんだったかと言ってですね、見下されることがないとは限らないということです。でその上さらにこのようにもっと辛いことを飲ましようとする、もっと辛いことをですね、慰めの道場どころもっとひどいことを言うと、これはまあ酢を飲ませる苦いものをさらにダメ押しのようにというわけですね。でこの詩というのはこういうふうにイエスのことを予告予言するという、まあ、驚くべき内容を持ってるんですけど、その次がまたですね、これがまた別な意味で驚くべき内容を持ってるわけですね。23から、23から特に29が、でこの23から29のような、まあ、内容があるからですね、詩編というものをさーっと読んだらですね、深く考えないのはこんなこと書いてあると、どういうこと書いてあるなと思って、ある人が、ある若い、男の人がですね、信仰を、まあ、持ってる人と、僕は詩編嫌いですとか言った人がいます。それはですね、こういう表面的なことに、まあ、惑わされたということですね。で、今日から詩編を新書公とかそういうのでも、もう二十何年も人工詩がやってるのに本当に取り上げないという、まあ、ある意味では、まあ、信を嫌いというか進化をよく分かってないというところもあると思いますね。で、何かというとローマ書3章21節25節とかですね、そういったところ本当に何度も何度も取り上げたりします。で、ここのところはですね、どういうことなのかと、これは神というのも言ってね、神の言葉、神の予言をもここに含んでいる、まあ、それより非常に重要なんですけど、キリストが最後に叫んだエリエリラマサバクタネっていうの、それも神の22編の冒頭だったんですね。でこのようにです、ここのところそういう彼らっていうのは、そういう散々この人を苦しめる人たちですね、理由なく苦しめる、悪意を持って苦しめる。ここで本来言おうとしていることはですね、その理由なく良きものを痛めつけ滅ぼせ、散々苦しみを意図的に合わせるような勢力が根こそぎなくなるようにということなんですね。 でそれを旧約時代には人間がそれを持ってるというふうに思ったから、その人間を根こそぎにしてくださいというわけです。でもここで基本的なことはですね、その悪そのものを徹底して滅ぼしてくださいというんだけども、まだそのように霊的にはなっていなかったわけですね。それで、まあ、こういうふうに抹殺してくださいとかですね、まあ、悪をもっても悪を報いということを書いてあります。でこの詩編っていうのはこのもうすぐあと31節から見てもですね、全く別世界のようにこれだけ追い詰められとってですね、もう死ぬかと思うほど苦しめられた、キリストの最後のあの苦しみの時にも引用予言として出てきたほどなのに、31節には全くまたここで驚くべき転換をしているわけです。神の皆を賛美して歌うのですと、王子って、まあ、一番高価な生贄ですけど、王子とかそんなよりもずっと死に喜ばれて、まあ、こういうふうにですね、旧約聖徒を途端に飛び越えるようなこと、イエスの時代でも捧げ物として鳩を何ぼに捧げるとかいう動物を捧げるっていうのがまだ続いていたわけですね。それなのに一番高価な捧げ物よりもですね、このように賛美をする、皆を賛美するっていうことはずっと死に喜ばれる、神様のこと本当に喜んで感謝をして、神様がなさること本当に素晴らしいと心から思って賛美することが一番喜ばれるというですね、非常に霊的な信仰がこんな古い時代から早くも出ているわけです。だから旧約聖書は全部立法的だとかですね、捧げ物は全部牛や羊で物だなんて、これまた大きな間違いになるわけですね。詩編の中には、あるいは預言書の一部の中には、すでにこのように賛美や砕けた心こそが一番の捧げ物だという、そういう新約にそのまま通じるようなこともすでに言われているわけです。でそういうふうにこの詩編のこの23から29までを除けばですね、キリストの予言にも、あるいは人間の究極的な在り方、神を賛美するために人は祀られた、神様のことを本当に感謝して喜ぶとできたらですね、これ賛美ができると、ここのところだけがこういうふうに全くこの驚くべきようなですね、そういう悪を持って報いてくださいとか、この落差は一体どういうことなのかということですが、ここにですね、イエスが来なければどうしてもまだこのように悪そのものとはっきり見えてないで、悪人というふうにですね、人間にどうしてもこのように、固執してしまうと、イエスが来て初めてですね、悪と悪人とがはっきり分離されたということです。だから悪人のために祈れと、悪人を愛して、その悪人の中からそういうことをなさしめて悪の霊を追い出すようにと。だから十二弟子を一番最初に派遣した時には何を与えたかというと、悪の霊を追い出す権威を与えたと。で、それキリストが来るまではですね、どうしてもこの敵対して、無実なものを苦しみ痛めつけて踏みつけるものはですね、神様は彼らを滅ぼされるんだと、当たり前だっていうのはずっと抜けなかったんです。それが今日でもあのテロとなって、イスラム教国にはそれまさにこの抜けないわけです。自分やに悪いことをする者はどんな方法でもってやっても、武力であってもどんな悲惨なことやってもいいんだと、何にも関係ない子供や女性や老人を巻き添えにして自爆テロとかですね、そういう類のことを法です、アメリカは悪だと、悪のものをこの徹底して悪を持って報いんだと、キリストを受け入れない限りですね、こういうふうな点が残るわけです。そういう意味でこの23から29、ここはぽっかりと穴が開いたようなんですけど、ここにまさにキリストが来られたというわけですね。これ非常に深い人間の差がというか本性、キリストが来られてここがそれ全く様相が変わったんですね。いかなる悪でもその悪人のために祈れという、そういう悪人を愛して、 悪人が良くなるようにと。これをだから旧約聖書でもここは乗り越え、この詩編、この詩編の非常に高いレベルを持ったものですが、このところはそのより霊的には受け取れなかった。キリストが来て初めて、キリストの聖霊が来て生きて働くキリストが宿ってくれて初めてこういう世界が開かれたんだと、こういうことなんですね。そういう意味でですね、この詩は私たちにはっきりこのキリストがこの闇を埋めるもの、キリストこそはこれが必要、今日の世界でもどんなに教養があって科学が発達してインターネットやパソコンや自動車やら、ああいうふうに何億キロでもですね飛んで帰るなんて、まあ、不可能みたいなことをやると、ああいうこといくらやってもやっても人間の憎しみの心は一つも変えることはできないわけですね。その点本当に不思議ですね。あのハヤブサなんていうのはもうほとんど帰ってくるの不可能だと言われたり、ものすごいわずかな病気の力ですね、ずっと海に行くに自力で航行したと飛んでいた。それが帰ってくるなんて信じられんような SF 小説みたいなこと。それだけでいてもたった一人の人間の悪意を全員に変えることすらできないわけです。それができるのは本当にキリストの力なんですね。まあ、そういうことでニュースとかそういうものでふなまらしくするけれども、人間の悪の心を宿ったものには全く力がないんですね。まあ、そういうことを私たちはこういうところからですね、ですので全体としてキリストを指し示しているわけですね。22節まで本当にキリストの文字通り予言となった。あとの20後半もの賛美もキリストが来てくださったら本当に賛美ができるようになった。真ん中の闇の部分、これはキリストが初めてこの彼らの悪に悪を持って報いてくださいというんじゃなくて、彼らを抹殺してくださいって、彼らの悪を追い出して彼らが命の書に入るようにしてくださいと、まあ、そういうふうに本質的にこの項が変わったと。私たちもっかりしていくとこの分が抜け落ちるというわけですね。本をいっぱい読んで、まあ、クリスチャンでも頭の下いろんな神学系や聖書の本を読んだと、ところがどうも気に食わないというのは人に憎しみとか妬みとかですね、それを持ち続けるというのはこの部分がやっぱりこの詩のように残ってしまうんですね、ぽっかりと。まあ、そういうふうにですね、この詩が本当にそういう意味では不思議な性質を持っているんです。詩編というのはさまざまなものを持っていますが、こんなところをだから見るの嫌だから僕キリスト詩編嫌いなんて、本当にそういう意味ではですね、まあ、表面だけしか見ない、これちゃんと詩編が学ばれないからですね、その深いメッセージというか意味合いを受け取れないままになるということが本当に多いわけですね。私たちもこのようにイエスが来なければどっかこの闇の部分が残ってしまうと、そういうことを本当に強く思わされるわけです。ですから、まあ、死を来たりくださいと、この世にもいっぱいぽっかりと空いた分があるだからこそ御国を来たらしてさまいというですね、死の祈りがあり、黙示録の最後にもマラナタ、死を来てくださいというですね、この闇の部分、私らのうちに残り続けるような闇の部分にも、この世界の闇にも来てくださいという祈りで終わっていくというわけですね。はい、それでは今日はそこまでしておきます。